東出といえば広島カープの東出明宏。
喋るよ
喋るよ来
い。
いやだからね、今世間が東で東で言うから、いや広島カープの東出明宏さんがなんか悪いことしたんかな思ったら、ちょっと僕その俳優ですか、その俳優の東出さん僕よう知らないんで、嫁はんのアンさんはまあ僕ドラマとかまあ映画とか見てたんでまあよう知ってるんですけどね、まあ不倫ぐらいええんちゃうんって思ったんですけど、まあまあそのなんていうかその略奪婚という婚ではないですね、まあ、略奪という感じで、まあまああんまよろしくないんか知りませんけど、まああんま興味ないですね。まあ何度も言いますように、まあどこまで言ったらいいんか知りませんけど、僕もそんなね周りに不倫してるというか、もう誰が不倫してるとかなんかもうそんなん情報入ってき放題ななんか日々送ってるんで、もうどうでもよくなってるんですよね僕は。いやでですよ、僕やっぱりどうしても野球好きなんで、東出って聞いたら僕はその元広島カープの東出明宏さんね、今コーチやってありますけどね、松坂世代ですよ。でまあまあ甲子園でも活躍してますし、もちろん広島カープ入ってからも活躍してはるんで、その東出明宏選手のことしか頭になくて、なんか悪いことしはったんかなって思ったら違って、まあ安心しましたし、でですね、まあもう忘れてる人多いと思いますけど、その新井さんが何でしたかあれは、新井さんが何したんでしたっけ、暴行をしたんでしたっけ、女性に暴行をしたってことで、何をしてるんだ新井と思って、僕はてっきり広島カープと阪神タイガースで活躍した新井貴浩さんね、ネットというかまあ野球オタクの中では大人気の新井貴浩さんがまた何かしたんかと思ったらね、ちゃいますよね、新井博文さんですよね、俳優のね、まあ野球好きの人は分かると思うんですけど、新井貴浩さんはめちゃめちゃいい人なんで、もうめっちゃいい人ですし、僕も大好きですし、でね、もうネットでも、あとそれから金本さんにもね、いじられるという、面白いというか、もうめっちゃいい人ですし、もうめちゃくちゃ野球選手としても素晴らしい選手でしたしね、だからね、もう新井さんといい、東出さんといいね、まあこれ、広島カープがどっちも絡んでますけど、どうでもいいっすね、もうほんま。ね、名誉のために言っておきますよ、ね、野球選手、ね、元野球選手の新井貴浩さんも元広島カープの東出明宏さんももう素晴らしい野球選手ですし、素晴らしいお人柄やと思いますんで、間違えないように皆さんも気をつけてください。まあ、あんま間違えてる人いないと思いますけど、まあ、そんなわけでですね、まあ、そんな芸能人の不倫とかね、まあ、今、動物インフルエンザがね、人にも、まあまあ、突然変異を起こして、人にもね、感染して、どやこやと言ってますけど、まあ、ちょっと最近ちょっと時事ネタについていけてないんで、今日は野球の話をまたしようと思ってるんですけど、11月26日のしゃべる横井でですね、横井アストロズっていう多分タイトルだと思うんですけど、まあそこでサイン盗みの件をしゃべりましてですね、まあその僕はまあその当時ダルビッシュが投げていた試合をまあ見ていまして、まあ、ネットですね、これはネット中継で見ていまして、おお、ダルビッシュ、ボール掘るやん思ったら、その A ボールをアストロズがガンガンってもう打ちまくるんで、なんでやって思ったら、やっぱりサイン盗みやったみたいなね、話をしていたってことをブログに載せたらですね、11月26日のその横井アストロズっていう回が今更になってめちゃめちゃ回ってまして、まあまあ回していただいた方ありがとうございます。でそんなわけで最近もですね、YouTube なんかに、まあアストロズのサイン盗みなんかを検証するっていう動画とかが結構上がってたりしてて、で実はちょっと横井圭プチ炎上を起こしちゃいまして、それ何かっていうと、まあその YouTube 動画に対してちょっと僕はコメントを書いたんですよね。でその僕の書いたコメントに対してちょっといろいろちょっと賛否が来てるんで、ちょっとここでちょっと僕解説をさせてもらおうと思うんですよね。
渾身の変化球勝負だ、 界の勝者になってみせるぜ。せこいやつごとに声を荒げて直球勝負をねだるが、無くそうな顔してタイミング測る、ちっぽけな懐をめがけて投げ込むのさ。腕だけ振ってチェンジアップ、力をそらしチェンジアップ、お前の気合いなんて知ったこっちゃね。小手先だけでスローカップ、目線をそらすスローカップ、お前の美談にされてたまるか。夢を諦めたやつほど夢を語る社会に飽き飽きだ。嘘を覚えた薄情者ほど直球勝負を叫ぶが、真面目な目をして癖を探ってる、ぼけない刻まに投げ込んでやるのさ。縫い目をずらすカットボール、芯だけ外すカットボール、お前の努力なんて知ったこっちゃね。バットへし折るツーシーム、打たせて取るツーシーム、お前のメンツは保ってやるからさ。やつも増えてくる、まっすぐな心で投げ込め必殺魔球、偽りなき直球の答えを投げろ。渾身の変化球勝負で
話が「で、まあ、止まっていましたけど、まずこれ横井圭セカンドアルバム「軌道」に収録している「変化球勝負」という曲でした。デジタルで配信してますので、ぜひダウンロード購入ないしは定額制サービスで聴いていただければなと思います。いや、そのまあ「で一回切ったのはちょっとまあちょっと編集なんですけど、まあ、ちょっと細かいこと喋りすぎたんで、もう端的に喋ろうと思うんですけど、サイン盗み、まあこの野球でこのサイン盗みをするのがよくないという話が出ていて、まあ、ちょっと分かんない方のために言いますと、まあ、早い話がアストロズというチームが、まあ、望遠カメラを使ってキャッチャーの出してるサインを、まあ、盗んで、まあ、キャッチャーの出してるサインを盗むってことは、つまりピッチャーが次どんな球種をどこのコースに投げるかっていうのが、まあ、分かるわけですよね。で、まあ、それを打者に教えたという行為でして、まあ、これはほんまに許されざる行為なんですよね。まあまあ、ゴミ箱をバンバンって叩いて、その音で、まあ、バッターに知らせたということなんですけど、いや、そんなんでピッチャーの球分かるんって思う方いられるかと思うんですけど、まあ大リーグクラスのいいバッターやったら、そうですね、野球のボールっていうのはおおむね3種類なんですよね。大体、まあ、直球とかツーシームとか、まあ、カットボールっていう、まあ、速いボールですね。まあ、直球はほんまにまっすぐドゥーンってくるんですけど、まあ、ツーシームとかカットボールってのは、まあ、手前でキュッとまあ曲がるんですけど、まあ、概ね直球と対してボールが変わらないっていう、まあ、速いボールと、あと、まあ、スライダーとか、 あのスプリット、まあ、フォークですねみたいに、まあ、ほとんど直球と変わらへんけど、まあ、あの直球よりちょっと遅いぐらいでグイーンと曲がるボールですね、まあ、あとシンカーもそれに入るんですかね、まあまあ、そういう中速ですね、まあ、あの中途半端なスピードで、まあ、ギュイーンって曲がるボールと、あとはまあ最後カーブとかチェンジアップみたいに、まあ、ゆっくり大きくふわーんって曲がるとか、まあ、まあチェンジアップはまあ手前で一気にスピードがグンって落ちるボールですけど、まあ、遅いボールですね、まあ、速いボール、中間ぐらいのボール、遅いボール、この3つがどれ来るかって分かったらもう大リーグ の、まあ、上手な選手だったらもうバーンって打ち返せるんですよね、まあ、それをまあゴミ箱叩いてバンバンってやって教えたんちゃうかっていう、まあ、疑惑があるということでですね、まあ、そのアストロズというチームの、まあ、監督と GM が解任になって、なおかつあのベルトランっていう選手、まあ、あのアストロズに何年か前までプレーしていて、今今年からあのニューヨークメッツの監督になるっていう予定だった人が急遽監督になれなくなって、でなおかつレッドソックスの監督もですね、まあ、サイン盗みをしていたということで、まあ、この人も、まあ、もともとアストロズでコーチをしていた人なんですけど、この人も、まあ、来年からレッドソックスの、すでにあの去年もやってたんですけど、まあ、もう今年はもうできないということになったということで、まあ、本当にそんなあの望遠カメラを使ってキャッチャーのサインを盗むなんて、もうそれはもうほんまにあるまじき行為なんですが、でまあ、話本題に戻りまして、なんで僕はその、まあ、YouTube にコメントをしてあのプチ炎上を起こしたかっていうとですね、あのちょっと勘違いをしてる人が多いんで、ちょっとそれに対してをちょっと、まあ、まあ正すと言ったらなんですけど、ちょっと解説させてもらったんですけど、あのサインを盗むということ自体は別にルール違反じゃないんです。ただ言っときますけど、とは言ってもそんなカメラ使って盗むってそれはちょっとダメです。ただまあ YouTube 動画でも言われてますけど、グレーゾーンがあって、ランナーが二塁に進むじゃないですか。で二塁ランナーいるじゃないですかね。でその二塁のランナーがキャッチャーの、まあ、サイン丸見えなんですよね。二塁からだったらそのキャッチャーのサインを、まあ、丸見えなんで盗んで、それをバッターに教える。これはまあ高校野球でも結構問題になってました。高校野球の選手もやってるんですけど、まあこれはグレーゾーンというか、まあ僕から言わせたらそれもアウトです。まあそれもダメなんですよね。まあ何かっていうと、そのただその野球をやってると、まあ僕も実は少年野球と草野球しかやってないんですけど、まあ少年野球と草野球レベルの、まあレベルの低い野球だったらサイン分かっちゃうんですよね。だからまあ僕もサイン盗みしたことあるかって言われたらあります。でっていうか、もうサイン出すの下手くそなピッチャーとかキャッチャーとか監督とかランナーコーチいるんですよ。分かっちゃうんですよね。だからむしろサイン盗みを一切するなって言われたら逆にそれ無理があるんですよね。だから何が言いたいかっていうと、その、まあ、さっきの、その二塁ランナーがそのバッターにその次ピッチャーこの球ホールでって教えるのはグレーゾーンって、まあさっき言いましたけど、そのサイン盗みっていうのは盗むこと自体は別に問題ないんですよ。ただ盗んだサインを仲間に教えるとかチーム内で共有する、これはアウトです。明確にアウトです。それはもうしちゃいけないというルールがもう存在します。だから仮にまあ自分がプレーしてて、その相手チームのサインが分かったとしても、それをチームメイトに教えるっていうのが、やっちゃあかん行為なんです。まして、それを、望遠レンズとかカメラ使って盗むっていうのは、もうこれはもう言語道断です。だからやっちゃいけないんですけど、だからその、まあ、この今回のサイン盗みに対して、古田さん、まあ、往年の名キャッチャーですよ。古田さんとか野村監督、ね。
私ですよ、まあ、よく行けのモノマネレパートリーの中の入ってるこの野村監督
なんかはもう現役時代もしょっちゅう相手チームのサイン盗んでたわけなんですよ。けど盗むこと自体は罪じゃないんですよ。別にそんな盗まれる方が悪いと僕は 思います。ただそれを仲間に教えるないしはチーム内で共有するのがアウトですよっていう、これはもう明文化したルールがありますんで、ちょっとそこの違い分かってんのちゃうかなってところら辺をちょっとまあ YouTube のコメントで解説させてもらったんですけど、ちょっとまあちょっとこの辺が分かってん人が多いかなと思うんですよね。でまあ喋ったついでに、じゃあ横井圭のサイン盗み体験記を今日はちょっと喋ってみようと思うんですけど、僕はまあまあその草野球ないしは少年野球で、まあ、主にメインは外野手やったんですよね。まあ、ライトないしはセンターを守ってたんですよね。で僕はまあ、よく僕目が悪いとよくネタにしてますけど、そのまあ僕、まあ、ちょっと特殊な目でして生まれつき、まあ、僕はなんていうかそのピントを合わせるのが苦手な目なんですよね。だから単純に僕視力自体はすごいいいんですよ。だから僕右目視力 2.0 とか 2.2 昔はあったんですよ。今はもっと悪いと思いますけど、だからセンター守ってたらそのキャッチャーのサイン見えたんですよ僕。だからキャッチャーのサイン見えたんで、だからまあこれはまあ味方同士のサインですよ。だからあ次どんな球投げるのかなって分かるんで、だからそれで守備位置変えたりとか、あ次やあこれ多分このボール掘ったら多分この辺飛んでくるなっていうのを分かって、だからまあ味方のキャッチャーのサイン見てセンターで守備位置変えたりとかそんなんしたんですけど、あとまあ一応僕は肩が良かったんですよ。足は遅いですけど、まあ肩が良かったんで、たまに内野で三塁サードですね、サードを守ることもまああったんですね。でまあその時なんですけど、三塁って言ったらまあ一番警戒しんと分かるのがスクイズなんですよね。まあ、ランナーが三塁に進んだ時に、三塁ランナーがホームに向けて、まあ、盗塁というか、まあ、スタートを切るんですよ。でスタートを切った時に打者がバントですよ。バントをコンってやってボールをコロコロって転がして、その間に三塁ランナーがホームに入って点を取る、これをまあスクイズというプレーなんですけど、このスクイズに警戒しないといけないんですけど、ただまあこの聞いて分かると思いますけど、このスクイズって結構もうギャンブルなんですよ。ギャンブルというかもうほんまにギリギリのプレーなんですよね。だからこのスクイズをするときはもう相手チームがもう監督さんないしはランナーコーチがまあサインを出して、そのサインを三塁ランナーないしはバッターが見て OK ってまあ合図して、それでまあ仕掛けるわけなんですけど、正直少年野球とか草野球レベルだったらバレバレなんですよ。サイン盗むとかそんな次元じゃなくて、明らかに相手チームの監督とかバッターとかランナーコーチとかランナーがちょっともう挙動不審になるんですよ。だからああもうこれスクイズ来るなって三塁守ってたらもう結構分かりました。でまあその三塁ランナーが投球と同時にスタートするんで、だからピッチャーとかキャッチャーそれを警戒して、まあキャッチャーがピッチャーにちょっと三塁に牽制球掘れっていうサインを出したりするんですよね。でそしたらもうその三塁守ってる僕は、まあその投球前にまあピッチャーからまあ牽制球が来るんで、まあ三塁ベースについとかなダメなんですよね。でまあ三塁ベースについて、まあピッチャーからの牽制を受けて、まあタッチとかするんですけど、まあそんなんしたらその投球と同時にそのバッターの方に僕もランナーと一緒にダーって突っ込んでって、それでまあバントしたボールを拾って、まあホームにピュッて放るんですけど、そんなプレーができんくなるわけですよね。ところが僕チーム内で、逆にチーム内でまあ暗黙のサインがあって、まあピッチャーが三塁に牽制掘るんですけど、まあその掘れとかそういう指示をキャッチャーからまあ受けるわけですけど、そのキャッチャーとまあサイン交換をしてるわけですね。まあ次は直球掘れ、次はカーブ掘れとか、いややっぱり牽制やとかいうサインを掘るんですけど、ピッチャーがまあいやそれはやめとくとか言って首を振るじゃないですか。で僕はその僕のいたチームはピッチャーがそのキャッチャーとサイン交換した時に首を振ったらもう牽制球はないよっていう暗黙のサインがあったんです。だからキャッチャーとピッチャーがなんかサイン交換してて、いやーちょっとそれは違うな、うん、あやっぱそれそれ、うんうんとかやってる時に首を振ったらもう牽制はありませんってことなんで、つまりはそのもうセットポジションで入ったと同時にもう三塁の、まあ、横井はもうホームに突っ込めよって、ランナーと一緒に突っ込んで、まあ、ボール処理せよっていうサインやったんで、 ピッチャーが首振ったら、あ、もうこれは牽制ないなっていうサインやったんですけど、逆にこのサインが相手チームにこれちょっとバレてるっぽいなっていうのが分かる時もあったんですよね。まあそういう時なんかそのマウンドに行って、いや、やっぱりちょっと首振ったらサイン、首振ったら牽制するっていうサインに変更なんとか、まあそういうこともまあうちうちでやってたりしましたね。だから野球で三塁、まあサードというポジションっていうのは、あんまり正直上手じゃない人が守るポジションなんですよ。肩さえ良ければもうあとはもうどうでもいいっていう選手が守るポジションなんですけど、ただあとまあ三塁手っていうのはそんな細かいフォーメーションにあんまり絡まないんですよね。だから細かいフォーメーションに絡まないんで、やっぱりそれだからそのピッチャーとキャッチャーとそういう打ち合わせに行くとかいうことも多いんですよ。だから巨人、元巨人、今コーチしてますけど、元木っていたじゃないですか、クセモノ元木っていう選手がいるんですけど、その選手はもともと高校時代からショートを守ってる選手やったんですけど、巨人に入ってからは、まあ、セカンドもよく守ってありましたけど、サードが一番多かったんですよ。で、サードで出場することが多くて、まあ、プロ入ってから、まあ、ショートからサードに転向された人なんですけど、なんでそんな元木っていう、まあ、すごい才能ある選手をサードにしたかっていうと、実はその、三塁手というのは、そういうその、相手チームのサインを、察知して、あいつらちょっと、多分スクイズ仕込んでとか盗塁仕込んでとかそういうのを見たりとかするのも実は重要な仕事で、元木さんってのはもうとんでもないクセモノ、まあだからその相手に対していやらしいことをしたりとか相手のそういう動向を見るという洞察力の長けた選手だったんで、多分そういうのを察知するために、まあ、巨人軍は三塁に転向させたんちゃうかなと僕は思ってるんですけど、まあそういうやり取りはしょっちゅうやってましたね。まあとは言ってもまあまあ今話した話は要するに相手が明らかに挙動がおかしくなるっていうのを察知してスクイズやっていうのを盗んだっていうだけの話なんですけど、とは言ってもまあその監督さんとか、まあ、ランナーコーチが出すサインあるじゃないですか。まあプロ野球なんかはバレへんようにめっちゃ複雑なサイン出してますけど、正直少年野球とか草野球レベルだったら解読できましたね。はい。でまあそれを僕はピッチャーやキャッチャーに教えに行ったりとかもしてたんですけど、まあ盗んだサイン、盗んだ本人が次相手何してくるかなっていうのを、まあ、見抜くというのは全然ルール違反じゃないです。むしろそれはどんどんやるべきですし、まあむしろそれは称賛されるべき素晴らしいプレーなんですけど、まあそれを仲間に教えたり共有するというのはまあいけないので、まあ、もしかしてこれを聞いている、まあ、野球少年の皆さんとか、まあ、草野球やってる方いらっしゃいましたら、まあ、そういう行為はやめましょう。僕やってましたけどね。とまあそんなわけでサイン盗みだけでまさか今日一本収録できるとは思ってませんでしたけど、ちょっとまあ容量も残ってないので今日はこの辺にしとこうかなと思います。近々 YouTube にまだちょっとレコーディングした音源なんかをアップするかなと思うんで、そちらの方またまあ完成したら告知しようと思いますし、あとまあ去年の9月末に発売すると言ってたデジタル4曲入りの EP、 まあもうそろそろ発売できるんちゃうかなと思いますんで、こちらの方もお知らせしようと思いますが、ひとまず横井圭ですね、次回は2月1日土曜日に神戸16ビットに出演が決まってますんで、こちらの方もぜひライブですけどよろしくお願いします。ではまあ多分来週も喋る声やると思うんですけど、まあインフルエンザにならないように皆様も注意してくださいというか、まあそのね今猛威を振るってるなんかそのちょっとよくわかりませんけど名前あれも死んじゃうんで、僕もマスクしてるんで皆様も警戒しましょうってことで、今週の喋る横井でした。
喋る横井。